にちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも私のポッドキャスト配信聞いていただきありがとうございます。今回はですね、一応50回目の配信ということでですね、昔から聞いていただいている方も、最近聞き始めた方もね、私のポッドキャスト配信聞いていただいて本当にありがとうございます。で、2020年の後半からちょっとね、始めてみてね、2021年になってからこうやってちょっと配信頻度をね、高めてね、やっていますね。やっぱそのこうやってね、配信頻度を高めていくと、そのやっぱランキングとかにもね、上の方に行きやすくなったりとか、やっぱその何事もね、続けているとね、すごくやっぱね、結果が出やすいなと、特に感じていますので、まぁ、ちょっとね、それを踏まえて私がね、この最近、ポッドキャストというものをね、頻繁に更新してみて、その上で、なぜ私がそのクラブハウスをやらずに、ポッドキャストをやっているのか、ね、クラブハウスよりも僕はポッドキャストをね、配信を行う、ね、ことをお勧めしている理由について、ちょっとお話をしていきたいと思いますので、ちょっと音声メディア、ちょっとやろうと思ってるけども、クラブハウスとかいろいろね、そういったね、こういったポッドキャストとかいろいろありますけど、何をやればいいのかな、それともそもそもやるべきなのかなってちょっと悩んでる方はね、ぜひ私の話をね、今回聞いていただいて参考にしていただければなっていうふうに思います。でね、今年2021年になってからやっぱそのクラブハウス流行りましたよね。まあその海外では、まあ去年からちょっと話題になってましたけれども、まあ今年になってから割とね、まあその、まあ海外でもそうですし、日本でもね、すごく知名度ができて、ね、一時期話題になりましたけど、まあ、最近はどうなんだというお話ですよね。まあ、私もね、クラブハウス一時期ね、そのなんか使えないかなとかね、いろんな話とかね、話をしてるので、まあ、普通にね、楽しんで使ってたわけなんですけれども、まあ、ちょっとね、通知をが来すぎて、なんか時間取られてよろしくないなと。ね、本来やるべき、仕事に集中できなくなりがちだなっていうふうに感じたので、まあ、クラブハウスの通知を切ったらですね、それで当然通知が来ないので、まあ全然見なくなりましたと、ね、という感じですね。で、そのなぜ僕がそのクラブハウスをね、やるのをやらないことにしたかっていうと、まあいろいろ理由はあるんですけれども、そのね、僕の考え方として、その一番の理由はですね、そのコンテンツがたまらないということなんですよ。で、コンテンツが資産にならないということなわけなんですね。で、その僕もね、こういったポッドキャストやっていますし、ね、YouTube もやっていますし、ね、一応そのネット上のいろんなソーシャルメディアにね、短い動画アップしたりとかね、ブログを書いたりとか、ね、日々マーケティング活動をね、お客様とコミュニケーションをしてね、僕の、まあ、知名度を高めてですね、ファンを増やすための施策っていうのをね、毎日必ず何かしらの形でですね、行っているわけなんですけれども、僕はね、オンラインビジネス、インターネットビジネスにおいて一番好きなのが、そのコンテンツが資産になるっていうことなんですよ。ね、もちろんね、クラブハウスでもね、そこの配信を聞いていただいて、ファンになっていただいた方がですね、まあそのクラブハウスとか、それ以外のところでもフォローしていただいて、他のね、インスタグラムとか YouTube とか Twitter とかそういったコンテンツを見てもらってファンになるっていうこともね、当然ね、ちゃんとやればそういった結果も得られると思いますんで、まあそれはそれでね、クラブハウスを行うメリットはちゃんとあると思いますね。やられて結果出されてる方もいらっしゃるので、それはそれで本当に素晴らしいと思うんですけれども、ただ私のね、やり方にはちょっと合わないかな。というね、ところが一番でかいわけですよ。で、そのやっぱその、こうやって僕もね、今、ポッドキャスト配信していますけれども、まあ、この配信をね、後からでもね、別にいくらでも聞けるわけじゃないですか。ね、その、過去の配信が溜まっていて、で、まあ、好きな時に、好きなタイミングで、好きな場所で、聞いていただける、ね、特に別にね、その Android のスマホでも、パソコンでも、ね、どこでもね、スマートスピーカーとかでも、どこでも聞いていただけるっていうのがすごく、メリットなわけですよ。ね、やっぱ人って、まあ、僕もね、ね、海外のマーケッターさんのポッドキャストいろいろ聞いてますけれども、ね、ちょっと歩いたり、ちょっと移動中にポッドキャスト、聞いてですね、その過去のコンテンツもね、何度も続けて聞いたりするんですけども、まあ、そういったね、やっぱその人のコンテンツに、やっぱ何度も続けて触れると、っていうね、その接触回数が増えると、すごくやっぱ人はファンになるわけですよ。で、やっぱそのクラブハウスってのはそれが一応できないわけじゃないですか。やっぱ常に生放送をし続けないと、ね、コンテンツを提供することができないと。ね、その、今しか聞けないよっていう形で、ね、コンテンツを配信できるので、まあ、それはそれでね、すごく、クラブハウスの特徴ですし、それはそれでメリットがあるとは思うんですけれども、まあ、それってあんまりレバレッジが効かないのかなと。ね、レバレッジを効かせるっていうのはどういうことかっていうと、一回仕事をすれば、ね、それをね、いつでも、まあ、そのね、コンテンツを消費してもらったり、お金を使ってですね、そのね、自分の商品を見てもらえるっていうのがすごくやっぱレバレッジが効く仕事なわけですよ。ね、よく比較されるのが、ね、それこそ、なんて言うんですかね、漫画とか映画とか、そういったコンテンツ、エンターテインメントってすごくレバレッジが効くわけじゃないですか。 ね、その漫画家さんがその一回ね、原稿を書いて、もちろんアシスタントさんにね、手伝ってもらうっていうことをして、まあね、まあ一人で書いてる方もいらっしゃると思いますけれども、そういった漫画っていうコンテンツをね、使うと、作るとですね、それがやっぱそのね、その時、まあまず雑誌に掲載されて原稿料をもらってですね、また単行本が出れば、まあ印税収入っていうのが入るわけですし、ね、まあそれがアニメ化されたりとか映画化されたりするとかね、グッズ化されたりするとね、まあ売れっ子漫画家さんっていうのはとてつもない収入になるわけじゃないですか。これってめちゃくちゃレバレッジが効くわけですよね。その漫画を描くのは大変ですし、僕もこうやってコンテンツ作るの最初は大変なんですけども、一度作ったコンテンツってのはそのどんどんね、その漫画であれば単行本が溜まっていくしね、そのねビデオも溜まっていくしという形で、そのね後からある意味ね、漫画とか本であれば、そのね印税収入ってのが入ってきて、まあある意味ウハウハでね、その売れっ子になればウハウハになるわけですよ。これめちゃくちゃやっぱいい仕事なわけじゃないですかね。まあなのでそのね漫画においてもね、ただそのね先生の手伝いをしてるだけだとね、アシスタントだけだと印税収入ってのはもらえないですよね。自分が働いた時間をお金に変えてるって、そういった働き方でね、世の中のほとんどね、仕事ってのはそういうもんですけれどもね、やっぱそれだけだとちょっとね、まあもったいないと言いますか、いくら高給がもらえたとしても、でそのやっぱり自分の時間をお金に変えてるだけだとやっぱそれは厳しいわけですよね。僕なんかもね、ほとんどコンサルとか個別コンテストとか受けてないですけれども、僕のコンサルは高いのでね、まあ月に、まあ、少なくとも数十万円とかね、まあそれでもそんな高くはないと思いますけれども、そこそこお金をいただいてね、まあその会社さんね、ビジネスをね起業されてる方とか会社さんにね、具体的なアドバイスをまあ1対1で提供するとねっていうね、そういったまあサービスはね、まあごく一部で行ってはいますけれども、それが僕のビジネスのね、売上の多くを占めてるかっていうと全然そんなことないわけですよね。僕は基本的にそのコンテンツを配信してね、そのやっぱりそのねオンライン講座、ビデオ講座を販売したりとか、オンラインコミュニティを持っていますので、そこでまあね特典としてたまに1対1で少しお話しすることはありますけれども、まあ基本的にウェブセミナーでね、毎週生放送を行って、その生放送の録画というものも僕の会員サイトにね、すべて、溜まっていますので、後からね、新しく僕のコミュニティに入った人が、後からね、過去のコンテンツ、過去のウェビナー録画ってのも、見ていただくことができるので、やっぱすごくね、こういったオンラインビジネスの魅力ってのは、そのやっぱコンテンツを残せると。いうふうのが一番ね、僕が一番好きなポイントなわけです。はい。ね、本当に YouTube とかもね、僕も動画アップしているとですね、そのやっぱり昔にアップした動画、1年前とか2年前にアップした動画、またそこらが再生されて、ね、検索、何かしらのキーワードで検索をした際に、表示されて、僕のことを知ってもらってですね、そこからメールアドレスを登録していただいたり、商品買いましたってお客様がね、そのやっぱ僕のところにね、集まってくるので、その YouTube にしても、やっぱその過去の動画を見れるっていうのがめちゃくちゃやっぱりそうね、メリットがあるわけですよ。で、そのポッドキャストっていうのもね、僕はね、まあいろいろポッドキャストとかスタンド FM とかでも一応配信をしていますけれども、特にそのポッドキャスト配信を行うとですね、そのやっぱり Google の検索結果にも出てくるわけですよ。ね、僕のポッドキャスト配信、Google のね、Google ポッドキャストっていうのにも自動的に配信をされていますので、僕の名前で検索をするとですね、やっぱそのいろいろ、そのね、ヒルトルのポッドキャストっていう形で、まあいろんなね、ところに配信を自動的に配信されるようにしていますので、僕の検索結果にも出てくるので、まあいろんな人が、ヒルトルなんかポッドキャストやってるんだなっていう形で、そのね、僕のことを知ってもらうきっかけになるか、もしくは、そのね、まあ僕のメインの使い方は、そのやっぱ僕のメインの集客方法は、その広告を使って集客をする、まあ Facebook と Google がやっぱりそのメインですけれども、そういったウェブ広告を使って集客をする、まあそのある意味認知度を上げるわけですよね。あ、なんかヒルトルってやつがいるんだなとね、全ての人が広告に対してそんなアクションをね行うわけではないしね、ページに登録したり商品買っていただけるのはもちろん一部の方なんですけれども、そのなんか、ヒルトルってやつがいるんだなと、なんか変な外人がいるな、みたいな、思っていただいて、まあ認知度を高めることができるので、そこから検索をしたりとか、ソーシャルメディアとかね、僕を見てどんなやつなんだって思った際にですね、僕はそのやっぱ、ポッドキャスト配信がね、ありますよと、ね、ポッドキャストで配信していますよってお知らせもね、いろんなソーシャルメディアに、出しているので、あ、なんかこんなこと話してるんだな、みたいな形で、すごくその過去の録画コンテンツ、録音コンテンツか、ポッドキャストで言えば、 録音コンテンツってのは後から見てもらってね、やっぱりさっきも言ったように人が続けてね何度も録音コンテンツ、まあそのコンテンツを見るとすごくファンになる、可能性が高いとね、あの言われていますというか、まあ実際ね僕もいろんな人のコンテンツを、見てね、 YouTube とかでもポッドキャストとかでも、あこの人いいなって思うとやっぱそのチャンネル登録してですね、あのまずはちょっとしたファンになるわけですよ。でそっからね、あの何度もさらに接触が回数が高まっていくと、ちょっとメールアドレス登録してみようかなとかね、無料でなんかくれるんだったら登録してみようかなとね、いう形でね、さらに、あのメールを受け取るようなね、濃いファンになっていって、いやそのメールを受け取っていくと、やっぱりそうね、あの、さらにその人のことを好きになるので、まあ商品も買おうかなっていう形で、そのやっぱ売り上げアップにつながるわけですよ。っていう形で、そのね、あの、まあ、クラブハウス今後どうなるかわかりませんね。あの、ツイッターがなんか買収するみたいな話もあってですね。まあ、それもどうなるか全然わからない、話なので、まあ、将来的にどうなるかわからないいいんですけれども、その僕の考えとしては、ね、あの、やっぱそのコンテンツがたまらないのが一番きついなと。ね、あの、やっぱりね、新しい SNS だとみんな始めて、わかりやすくね、あの、フォロワーが増えやすいみたいなところもあるので、ね、皆さんなんか、そのフォロワー増やすの好きですよね。あの、別に何もコンテンツ投稿しなくても、そのやっぱこのフォロワーが増えると、やっぱそのね、なんていうのかな、自分が偉くなったような気になるじゃないですか。はい。なので、特に、まあ昔もね、Facebook で友達5000人集めようとか、今でも Twitter をね、ツイッターとかインスタグラムでフォロワーね、何千人だ、1万人だ、目指そうみたいなね、あの、やり方ってすごくやっぱり人気があるわけなんですけれども、あの、それをメインのね、あの、自分のゴールにしちゃいけませんよと。ね、あくまでそういったソーシャルメディアの、まあ、フォロワーさんの数っていうのはね、あくまでその指標といいますか、で、まあ、一つの指標でしかありませんので、大事なのはね、あの、ソーシャルメディアからいかに自分のそのね、あの、ファンになってもらえるか。本当のファンっていうのはそのメールアドレスを登録してくれる方っていうのが本当のファンですので、ね、あなたもね、本当に私のね、あの、ことをすごく好きに思っていただけるのであれば、おそらく私のね、あの、何かしら無料でこういったプレゼントあげますよとかですね、私の書籍売ってますよみたいなね、そういった告知もしていますし、まあホームページもね、あのご案内をしていますので、あのおそらく何かしらのね、私からメールアドレスでメールであったり LINE であったりね、まあ LINE はそこまでちゃんとね、あのやってませんけれども、あのそういう形でね、あの連絡をね、あの受け取っていると思いますので、やっぱ人ってね、そういう形でですね、あのやっぱそのね、そのソーシャルメディアだけじゃなくて、さらにメールとかでね、受け取り、あの連絡を受け取りになると、すごく、やっぱりそうね、ファンになって売り上げにつながるわけですよ。なので、本当に考えてほしいのは、そのね、まあ、クラブハウスフォロワー増やしたりとか、他のソーシャルメディアでもね、あの、フォロワー増やしたりするのはいいと思うんですけれども、フォロワーが増えたら、やっぱその売り上げも増えないとやっぱまずいわけですよ。ね。そのみんな、そのフォロワーが増えましたと。で、売り上げは全く影響ないです、みたいな、全く何も意味ないです、みたいなね、感じの方が非常に多いんですけれども、まあ、そこはね、なぜソーシャルメディアをやるのかってのを考えてくださいね。あの別に芸能人であれば簡単にね、リストというかフォロワー集まりますんで、まあそれにね憧れるのはわかると思うんですけれどもね、フォロワーが何千人いる何万人いるみたいなね、憧れるのはわかるんですけれども、いくらフォロワーが増えたとしても、そのね、あのフォロワー増えてすごいって思われたとしてもね、あのやっぱりその自分のビジネスのね、顧客が増えてなかったら、売り上げがね上がっていなかったら、そこに何の意味もないわけじゃないですか。っていう形で、あのね、やっぱそのクラブハウスね、あの、すごくやっぱそのフォロワーを増やしたりって、やっぱソーシャルメディアなので、やっぱそのね、ソーシャルメディア的な機能があると、やっぱすごくね、やりやすいっていうのはあります。で、それに対して、そのね、あの、まあ、スタンド FF とかのアプリ使ってればあれですけれども、普通にポッドキャスト流すだけだと、そのやっぱその分かりやすくね、その、なんていうのかな、フォロワーが何人ですとかですね、いいねされたりとかコメントがあったり、みたいなことが、やっぱりそのね、承認欲求を満たしやすい、ね、パーツがやっぱりそのソーシャルメディアではないので、そのないわけですよ。そうすると、やっぱみんなね、あの、一人で、なんかこうやってね、音声配信をして、ね、反応があるんだかないんだかわからないみたいになってしまうと、やっぱすごく始めるモチベーションがないので、おそらく多くの人はやらないとは思うんですけれども、僕が言いたいのは、そのやっぱそのコンテンツとして貯めていきましょうと。そのために僕はこういったポッドキャスト配信ね、録音が後から聞けるような、そのポッドキャスト配信をね、やった方がいいですよってね、僕はね、強く言いたいポイントでございます。はい。で、そうやって、その後からでもね、コンテンツを見ていただけるっていうのが、めちゃくちゃ大切なポイントですので、ぜひそれを頭に入れてくださいね。それがそのやっぱりね、あの オンラインビジネスの一番いいところは後からコンテンツを見れるっていうところですので、僕はライブ配信 Facebook とか YouTube でライブ配信を行っても一応録画を残してるわけですよね。その録画を残しておいて録画をねご覧くださいよっていう形でライブ配信をご覧いただけなかった方にもね録画を見れるようにしていますし、その録画をね再度アップね別のソーシャルメディアにアップロードしたりとか、ちょっと短く区切ってですね、再利用したりとか、広告をちょっと流して広告をかけてですね多くの人に見てもらったりとか、そういうねそのやっぱコンテンツビジネスの一番いいところはね、そうやってレバレッジをかけられる。一回自分がね、情報発信さえすれば、まあ、あとはいくらでもね、それを料理して再利用できて、ね、後からね、人に見てもらえるっていうことですので、ぜひね、そのね、レバレッジが、自分の仕事にレバレッジがかかっているのかっていうことをね、すごく、いつもね、再認識してほしいなっていうふうに思います。で、その音声コンテンツ自体もね、まあ、今別にね、そのめちゃくちゃ流行ってるかというと、そんなことはないんですけれども、そのやっぱり自分でやっぱそうね、僕が思うになぜポッドキャスト特にやるべきかっていうと、やっぱ気軽に情報発信ができるわけじゃないですかね。その特にねライブ配信だとね、やっぱそのね自分の見た目とかね、僕起きてね割と今すぐ行ってるんですけれども、やっぱそのちゃんとね動画も映すとなると結構ねその見た目も気にしてさ万全の状態でねやらないといけないで、っていうねそういっためんどくさいところがあるんですけれども、音声コンテンツのいいところはですね、多少見た目をそんな気にしなくてもね朝一番とかにね音声収録をして、まあそれをね毎日でも気軽にやりやすいっていうところで、その僕もね話すスキルがやっぱそれはこうやって毎日のように話していると話すことに慣れていきますし、そのやっぱ話すことっていうのはその今の時代すごくね基本だと思うんですよ。で、一昔前はその毎日文章を書きなさいと僕もね上司に言われましたね。その毎日文章を書くことがこういった情報発信の基本なんだよって言われて、まあ今でももちろんそうですね。毎日僕も何かしら文章は当然書いてるわけなんですけど、最近はねそれに加えてこういったね話をするね音声コンテンツであれば顔なしをせずに、話ができるので、やっぱそれはすごくいいわけですよね。別にそういう意味でクラブハウスをね毎日一人でも話すとかですね、毎日やるっていう方はそれはそれで全然いいと思いますけれども、まあ、僕の場合はね、その録画もね、どうせなら収録できた方がいいっていうね、メリットがあるので、もちろんそれで行っているわけなんですけれども、そのやっぱこういったね、その何かしらコンテンツを収録するっていうのは、その自分にとってもめちゃくちゃね、情報発信のね、スキルが高まると。ね、っていうメリットがありますね。そうするとやっぱりそうね、なんかリアルでねセミナーを行ったりとかウェブセミナーを行ったりとか、なんかねビデオで動画セールスレター作ったり YouTube 動画を撮ったりするときとかもやっぱすごくですね、こうやって普段から話していると効率的にですね、音声コンテンツ、動画コンテンツとかを販売、作ることができて、それをね、販売していって、ね、その売り上げをアップすることができます。ね、僕もやっぱその、こうやって話をするのが得意で、動画コンテンツとかね、そのまあ動画コンテンツがメインですけれども、動画コンテンツを販売したりとか、ウェブセミナーを行うことによって、そのね、僕のコンテンツに価値を感じていただけるお客様がですね、お金を払っていただけますので、まあ本当にね、こういった音声コンテンツ、気軽にね、できる、ね、で、ポッドキャストであれば、まあクラブハウスと違ってすごくねコンテンツが溜まりやすいっていうところですので、僕はねやった方がいいと思います。はいね。で、しかもやっぱりこうやってね、最初はね、もちろんすぐ結果出るわけじゃないですけども、まあこうやってね、定期的に発信していると、やっぱ人とは違うなみたいなね、こいつすごくね、まあ自分のね、ベストなコンテンツをやっぱりその出して喜んでもらうようにね、常に自分の中でコンテンツは誰でもね、磨いていかないといけないですけれども、あ、この人すごく頻繁に更新してるなと、で、面白い人いるなと思ってもらえれば、ね、後からでもいろんなコンテンツを遡って見ていただいたりして、あ、この人頑張ってるなっていう形でファンになっていただける方が、増えるわけですよ。そういう形でね、ポッドキャストとかのランキングにもね、上がりやすくなったりします。ね、僕なんかもね、常に上位にいるわけではないですけども、ね、自分のメルマガとか、自分のリストにですね、ポッドキャストを配信しましたって、まあ、たまにですけれども、配信するとやっぱ分かりやすくチャートのね、結構100位以内とかに、まあ、ビジネスチャートのね、上の方に行けたりするので、まあ、そういう意味では、そのポッドキャストっていうのもですね、音声配信、まだまだライバルが少ないので、ね、まあ、その分、たくさんの人が見てるわけではないかもしれませんけれども、非常にね、今なら、ね、上位のランキングも取りやすいですし、ね、そこでランキング上位に、ね、行けばそこからでもですね、あ、こんな人がいるんだっていう形でですね、注目を浴びて、ね、自分の認知度を、ね、高めてファンも集めやすいですので、まあ、あえて、ね、その今多くの人がやってない、まだまだね、ガラ空きの市場だと僕はすごく感じますので、まあ、今からやっていって、まあ、すぐに結果が出るかどうかは置いといてですけれども、ね、そのやっぱり自分の情報発信力を高めて、ね、そのね 多少でも知っていただいた方にね、自分のファンになっていただいて、自分のサイトにね、そう、自分のサイトのリンクを貼ることもできますし、ね、そうやって自分のサイトに来ていただくことで、やっぱすごくね、売り上げにもアップ、する可能性がある。特にね、こういう音声配信聞いていただいてる方っていうのは、割とね、リテラシーが高い方なのかなというふうに思いますので、そういう形でですね、よりね、そのやっぱりリテラシーが高いお客様を集めることができると、まあ、そういうね、お金を使っていただける可能性もね、高く、なりますので、ぜひあなたもですね、その音声メディアね、僕もこうやって50回今回やらせていただいてですね、そのやっぱそのね、自分が話すのも上手くなってきてるなっていうのもね、感じますし、ね、そこで新しいお客様にも出会えてるなと、ポッドキャスト経由でもね、僕のページに来ていただいたりね、メールアドレス登録していただいてですね、そのやっぱ新しいファンが増えてるなっていうのもすごく感じますので、ぜひね、そのやっぱりね、気軽に情報発信ができるっていう意味で、ぜひポッドキャストをね、音声配信っていうのを始めていくと、そこからですね、自分の情報発信のね、スキルが上がりますしね。で、そのポッドキャストだけじゃなくて、YouTube とか Facebook ライブとか、そういった別の媒体で、ね、話してね、もちろんそっちをやった方が、まあ、短期的にはすごくね有効だと思いますけれども、そういったね別の媒体で話したりとか、そのね動画コンテンツを販売する際にも、普段からこうやってね、その話すっていう素振りをしてるとですね、すごくやっぱりね結果が出やすいとね、本当に情報発信のスキルが上がれば上がるほど売り上げもね、分かりやすく増えていきますので、っていうね様々なメリットがありますのでね、ぜひね気軽にできる音声配信ね、まあ、クラブハウスもいいかもしれませんけれども、僕の場合はコンテンツがね溜まっていく形のこういったポッドキャスト配信の方がね非常に合ってるなと思いましたので、ぜひあなたもねそのね僕のおすすめ通りでもいいですし、自分の好きなやり方でも結構ですので、ぜひね気軽にこういった情報発信、音声コンテンツ配信をね始めてみて、集客をしてね自分のコンテンツ、配信能力を高めるってことをおすすめしますので、ぜひね一緒に頑張っていきましょう。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。それではまたね。バイバイ。